始まってます。
いつもながら急な感じで。
はい。
夜もつけてまいりましたけれども。
はい。
皆さんいかがお過ごしでしょうかってことでね。
はい。
いや、映画見てますか。
ほうほう。
素敵な映画ライフ送ってますか。
僕ですか。
まあ、
皆さんにね、
ラジオの前の深夜族です。
深夜族に。だからこれ深夜聞いてるとか分かんねえだろうっつってね。
分かんねえだろうね。放送するのいつでも聞けるから、聞けるね、うん。
受け手市場だからこれね。
便利な時代になったよ、本当に。うん、映画って本当に素晴らしいですねっていうことをね。
はい。
前から僕たちは声高に お話してるわけじゃないですか。
はい。
ね。うん、したことねえみたいなリアクションしてるけども。
あ、いやいや、知ってる映画の話してるよ。
ね、いや映画見てきました。
お、何を？
今声を大にして叫ばなければいけない映画を見てきましたね。
何
何？未来の記録という映画があります。
はあ。
はい。ほとんどの方ご存知ないと思いますけれども。
はい。
自主制作の映画ですね。
はあ、はあ。
はい。今新宿の、
はあ、
武蔵野館でやってます。
へ
え。もう私がキックアス見たところですね。
うんうんうんうん。
屈辱的に立ち見したところですね、キックアスを。
もういいよ。
そこで今、うん、レイドショーでやってるんですよ。未来の記憶という映画なんですけども、監督さんの名前が岸健太郎さん。
はい。
はい。ですね、
はい。
これはどういう自主映画かというと、実は私がなんでこれの映画を熱く推すかというとですね、この岸健太郎さんという方が、
岸健。
まあそうですね、
うん、
まあまあ9割9分の人がそうやって呼ぶでしょ
う、うん、
知り合いだったらね、
はい、
岸健でいくかじゃ岸健が、
うん、
小劇場の役者さんだったんですよ、もともとは、
うん、
なんなら今も現在もやられてるんですよね、
うんうん、
まあ、映画にもテレビにも出てるんですね、自身も役者としてば
っか、うん、
という方が撮った映画なんですけども、
うん、
まあ素敵な映画でしたね。非常に楽しめましたね。
お
う、その元って言ったらわかんない、小劇場の役者さんが撮ったとは思えないクオリティの高さで、
お
うおう、ですね、
あらすじ的
に何から話してい
く、あらすじ、あらすじ、どんな
内容か、あらすじ、あらすじ、
うん、
うん、なんかね、ごめん、ちょっとざっくりした話になるんですけど、
うん、
映画って、
うん、
なんかこうエンターテインメント性がやっぱ強いじゃないですか、
はあ、
我々が見に行く映画っていうのは、
はい、
でもなんかもっと大きい括りっていうか、
はい、
本当の映画好きとかってそういう、要は映画マニアというかね、
はい、
人にしたら、
はい、
まああなたもね、編集長もそうですけども、日本映画、アメリカ映画だけじゃなくてヨーロッパの映画とか、
はい、
ね、あるじゃないですか、ああいうなんていうか日本の映画とはまた違う感じ、
はい、
なんで記録映画みたいな感じだったりとか、
はい、
それこそ映像の羅列だったりとか、なんかそういう前衛的って言っちゃうとまた違うんだろうけど、
はい、
なんか久しぶりにそういう映画を見たって感じですね。
あんまり伝わってこないっていう、なんか素晴らしい、
そうで
し
ょうね、いや、はい、こういう映画です、本当に説明すごくしづらいんですけど、
なるほどなるほど、その話が別にあるわけでもないし、
そうなんだ、話はね、
うん、
あるんですけど、
うん、
それが最重要ではないですね、正直。
はあ、はあ、
例えばそのね、アンストッパブルっていう映画があって、その列車が止まらなくなってねって、それを二人の男が止めるんだよとか、
うん、
そういう単純明快なもんではなくて、
うん、
と、
うん、
過去に傷を持った男の人が、
うん、
その傷と向き合うみたいな映画なんですけど、
はあはあ、
フリースクールっていうのがあって、
はあ、
フリースクールっていうのは、まあ、学校とは別にそのものを教える場所っていう感じですかね、
はい、
で例えばその学校に行けない子供とか、
はいはい、
ね、そういう人たちが集まって、その教師ではない人がね、いろんなことを教えていくみたいな、
はあ、
そういうフリースクールっていろんなところにあるらしいんですけど、
はいはいはいはい、
一応舞台はそのフリースクールなんですけど、
はい、
そこでちょっとその傷を負ってしまったその教師、男の人が、
はい、
その傷と向き合うみたいな話なんですけど、
フリースクールで傷を負っちゃったの、
まあその人間関係の中でってことですよ、
本当やめりゃいいのにな、
そう、まあ実際ではやめたのかな。
あ、そう、ごめんなさい、ね、
本当に
入れちゃいけないよね。
なんていうか、
うん、
デリケートっていうか、なんていうんですかね、こういうなんか、はっきり分かんないっていうことじゃないんですけど、
うん、
非常に説明しづらいです、映画。
なるほど。
でもね、それ、その感じがね、
うん、
面白かった、新鮮で、すごく。
まあ、あれだろ、
本当に。
鈴木先生だろ。
あー、そうきた。まあ、そこと比べるんであれば、鈴木先生とは、相対をなす映画ですね。
はあ、はあ、はあ。じゃあ鈴木先生と土下線との間にあるものみたいな。
あー、そことそこと来た。そことそこの夏の大三角形、
うん、
ちょっと見えてこないかもしれない。ただ、
うん、
主人公はメガネかけてます。
なるほどね、メガネフェチにはたまらないと、ね、
そこだけは鈴木先生と比べてもいいかもしれない。
なるほどね。
あのね、構成がすごくって、
うん、
順を追って見せていかないわけですよって、これあんまり俺言いたくないんだけどね、本当は。
なるほど。まあ、時間も時間だし、あれです、まとめていくと、そのストーリーじゃねえと。で、
そうなのよ、撮り方とか、
その伝わるからいけと。
そうそうそう。でちょっと時間ないんであれなんですけど、昔子供の時に、なんか大人向けの映画っていうか、なんか芸術性の高い映画を見て、
はいはい、
なんかわかんないけど惹かれるみたいな気持ちになったことないですかね。
まあわかんなくない
。ないですね。ないですかね。
いや、なんだろう。いや、でも、あれでしょ？その、ゴダール的なあれってことじゃないですか。そういうことじゃなくて。
そうなんです、ね。ゴダール的って言っちゃうとまたちょっとあれなんですけど、ゴダール的って言ってもいいかもしれません。
はい。まあそんな論理的じゃないけど。
映画と違うものが見れるぞっていう感じで言ってほしいですね。
なるほど。
これね、面白かったです。これ、お芝居やって、ない関係ない、その編集長にもおすすめできるぐらいの面白い映画でした、未来の記録。
いつまでやってんですか。
実は3年ぐらい撮るのにかかってまして、
はい、
時間大丈夫かな、3年ぐらい撮るのにかかってまして、
はい、
それで今回やっと上映が決まったんですよ、
はい、
膨大なフィルムの中から1時間半に編集して上映してるんですね、
はい、
で結構好評で、
うん、
いろんな賞を今取りつつあるんですよ。
おうおうおう。
ハンブルグ日本映画祭2011年正式招待上映作品みたいな、
うんうん、
で上映期間も伸びてます。
ほうほう。
新宿終わった後渋谷で上映決まってます。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ、この夏結構見れるかもしれないんで、ぜひ機会があればってことですね。
夏まではもったないかもしれないけど、今、そうですね、6月いっぱいぐらい見れるかもしれない。
なるほど。じゃあ要チェックということで、
とりあえずタイトル、そうですね、タイトルを覚えて帰って、名前ぐらい覚えて帰ってくださいね。タイトルを覚えてもらって、って
うん、
ネットで調べてくれ、
うん、
っていう状態です。
じゃ載せときますんで、僕が。はい。
タイトル言ってください。覚えた？
明日への神話でしょ。
もう一回言いますよ。
はい。
未来の記録です。未来の記録。ね、
未来の記録ですよ。
はい。上映場所はどこですか？
武蔵野館。
そうです。
はい。で渋谷でもやりますからね。はい。なんで俺が復習する係になってんだよみたいなね。じゃあ、はい、じゃあ終わりました。大丈夫、俺どうせ調べるの。
はい、お願いします。
はい。